Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の天童新さん、その後編です。世界中の傷を癒すためには
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のゲストは作家の天童新さんです。ちくまプリマ新書から出版の包帯クラブが現在映画化されて全国ロードショーとなっていますが、先ほど特効薬はないというお答えの中であえてもう一回聞きたいんですけど、その傷を治す癒す特効薬っていうのはない？
ないですね。
ない
ないですね。だからさっき言ったようにやっぱり人を支えるのは人か、人がその誰かを思って発信した言葉か歌か物語っていうのも、うんうん、その人が作った思いを込めて作ったものがもう人しかないので、うんうんうん、それでどう手を差し伸べ合うかっていうことだと思います。
なるほど。それはもう大人子供関係なく。
いや、もう関係ないですね。大人の方が割と実はへこみやすいので
え、そうですかね。
大人の方がへこみやすいですね。あのへこむけど、うん、リカバリーできる術を知ってるだけなんですよ。
ああ、まあ経験あるし、
うん、そうそうそう、うん、僕もへこむし、多分鎌田さんもいろんなこと言われるとへこむと思うんですよ、うんうんうん、でもその時にいやいや俺のことをいいって言ってくれた人だっていっぱいいるよっていうようなことをこう集めてきて、あるいはそのリスナーからよかったよっていうのを集めて、いやいや俺だっていいよっていうようなことで復活してくると思うんですよ、
うんうん、
僕も、
はい、
いい作品だったよって言ってくれる読者がいるおかげで、うん、時々批判みたいなのを受けてもこう戻ってくれるっていうんですか、ね、うんうんうん、だから若い人は僕は思うにそういうふうに褒められてる経験が割と少ないんですよ、
うんうんうん、
大切なことはみんな傷つくので、大人も子供もお年寄りも、だそれをリカバリーする何かがあれば戻ってくれるけれども、うんうんうん、若い人は同じように傷ついてもそこからリカバリーするための褒められてる数が僕はやっぱり生きてる経験が少ないから少ないじゃないですか、
うん、そうですね、物理的に、ね、はい、時間少ないですもんね。
親とかがいっぱい褒めてくれるのは嬉しいけれども、うん、やっぱり限界があるし、やっぱり友達から褒められたり、うん、あるいはその先生とか、あるいは部活の誰かとか、違う外の課外活動の誰かみたいなものが褒めてくれる、その数があればリカバリーできる、
うんうんうん、
だ僕は基本的に大人はもう褒められなきゃいけないし、だから子供に向けて大人たちはこの何ですかね、もっともっと子供を褒めた方が、褒め言葉をこう傷からリカバリーしてくるために与えてあげるべきだろうと思ってるんですよね、うんうん、
なるほど。
大人の傷の特効薬というよりは、僕は大人に今求めたいのは、うん、人に優しくすることはすごく幸福なことだと思うんですよ。実は人に優しくするっていうのはとても幸福なことで、犠牲じゃないんですよね、
うんうんうん、
だからそのことを含めてあえて大人に求めたいんだけど、大人で40ぐらい過ぎたらもうそれぐらい生きたんだから、うん、ちょっと今後若い世代のために、子供たちのために時間割いて優しくする時間をちょっと持ってあげてほしいなと、
うんうん
うん、で命の重みとか人が支え合って生きることの美しさみたいなものをその中で伝えて、ありがとうって言ってもらえたら、下の世代から、それは何よりの幸福だし、そういうありがとうは多分大人の自分たちの傷ももっと癒してくれるでしょ
う、うんうん、
だから自分たちのその友達同士のどうした大丈夫っていう包帯も大事だけど、今僕はその大人の世代から下の世代に向けてのこう包帯っていうのかな、褒め言葉っていう、うんうん、あるいは優しく何かをこう自分の子供だけじゃなくて他人の子供、 あるいは目に見えない自分のそばにいない誰かの下の世代のために何かしてあげるっていうのかな、そういうことが今あのとても意味ある行為になるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
なるほど。
大人が自分たちにのためにちょっと犠牲になってくれてるっていうのかな、
うんうん、
自分たちのためにちょっと損してくれてるっていう子供が感じれば、うん、子供は確実に変わりますよ。ところが今現実を見たら大人たちが自分たちを犠牲にしようとしたり負担を押し付けようとしたり借金を残していこうとしている人たち、あるいは環境を悪くしようとしたりしている人たちが言ってみればあの中枢の大人たちとして多分子供には映ってる、
うん、
自分たちを食い物にって今では言うときつくなるけれども、なんかそんな印象を子供は持ってて自分が大事なんだ大人たちはっていうふうに映ってるんじゃないだろうか。
うんうんうん、
だから道徳とかそのなんていうんですかね、徳育みたいなものをあえて教える必要なんてなくて、
うんうんうん、
むしろ大人がその少し自分たちの時間楽しみの時間みたいなものを削ってでも損をしてでもちょっと子供のために次の世代のために何か差し出すとか褒める優しくするっていうのは、あるいは少し犠牲になるっていうことがあればもう子どもの世代は確実に変わってくると思いますよ。
まあ、それがでもひいては自分たちにも大人の方にも返ってくる
って、返ってくるん
ですね。そうですね、はい、情けは人のためならず状態ですよね、は
い、それがそれ、ね、あの法対効果というんですかね。
なるほど。
そういう上の世代からのそういうのを僕は本当に求めたいですね。僕は大人っていうのは次の世代のための犠牲になれる人を大人っていうだろうと本来思ってるんですよ。命っていうのはつないでこその命だし、人類っていうものもつながっていってこそのものですから、それは生物あらゆるもの生物はそうですよね、つながっていく。だから前の世代が次の世代のためにしっかり橋渡ししたり、あのちょっと犠牲になっていくって、それがまあ大人としてのあのなんていうか文っていうんですかね、
うんうんうん、
正しいあり方のように僕は思ってるんですけど、
うん、なるほどね。もうそれはやっぱり世界的にやんなきゃいけないということになってくるわけですよね。
そうですね、うん、その日常と世界は僕はつながってると思っていて、
うんうん、
そのどうしてもその世界的な出来事と日々のこう下町の出来事みたいなのを、
うん、
あの離れてるように言ってしまいがちだけれども、僕はあのスーパーで大根を買うこととあのイラクのアフガンのことを考えることは地続き、まあ、実際に続いてるわけですから、あの格差をそこに設けること自体が僕はあの何かのトリックみたいなもんで、見ないようにしてるトリックじゃないかなって、あの今生きてる今隣で傷ついてる誰かに声をかけられない人間が遠くの人に声かけられるわけがないので、
うん、
逆にそれをひっくり返せば今隣にで泣いてる子に自分の子じゃなくても大丈夫かって声かけられることが、その世界のイラクで誤爆で受けて目が見えなくなった子に声をかけることにつながっていくと僕は思ってるんですよね、うんうん、
それは決して不連続ではないと、
はい、
うん、つながってると、
うんうん、そういうことをすることでそれがどんどんつながっていって、自分がその直接その子に外国の子に声をかけられるわけではないけれども、
うんうん、
あのその思いは確実につながっていって、誰かそのいいことみたいなものが広がっていって、誰かがその子に声をかけてくれるはずなんですよ、
うんうん、それがどんどんつながっていくわけ。
そう、そういうことを信じていかないと、
うんうん、
あのこの世界はとても内向きに閉じてたり立たれたものになってしまう。
まずは少しでも外に向けてアクションを起こして、
そうですね、身近なところでまず、うん、あの誰かのために何かすべきことがあるって自分が理解できたらちょっとやってみ、
うん、
見るっていう、
うん
う
ん、
それがあの割と世界に通じるんだって信じた方がいいと思いますね、
う
ん、
まあでもそれは信じていくべきだし、実際そうなんだということですね、うん、
はい。 Let's get knowledge with
fun。天童さんご自身の包帯を巻くような傷というのは
僕巻いてもらってますよね。あの
巻いてもらってる。
小説書くっていうことは自分をさらけ出すことなんですよね。あの永遠の子にしろ包帯クラブにしろ、その いろんな部分にその自分の傷みたいな痛みみたいなものを出してる、
うん、
そのいろんな人間に託して僕はその登場人物になりきるんですけども、その登場人物の傷とかをに自分の傷を重ねたりすることはよくあって、
うんうん、
なら永遠の子にも家族狩りにも包帯クラブにも僕の傷とか僕の痛みは出ていて、
じゃあ彼らの傷は天童さんご自身の傷でもある、
傷の部分があるんですよね、うんうんうん、でそれを出して読者はその返事をくれるわけですよ、
うん、
よかったって、
うんうんうんうん、
もうその時点で包帯もうしっかり巻いてもらってるんですよね。
なるほど、分かってもらってるという感覚なわけですね、うん、はい、なるほどね、そうか。ということはもう改めて自分で巻く作業というのは別に必要もない、
うん、もう、うん、出すさらけ出すことが一番の僕にとって の勇気いることかな、
うんうん、
こんなことをさらけ出しちゃって嫌われないかなとか、そっぽ向かれないかなとか無視されないかなって、あるいはなんだそんなもんって言われないかなってこわごわ本当に毎回出してるんですよね、
うん、なるほど。
でそれに対して分かるとか、うん、私もこうでしたっていうようなことを書いてきたり送ってくださるんですよ。もうそれでもう本当にうん、うん、幸福感で巻いてもらってるって。
そうですか。まあでもそういって毎回そのコワゴワ見つけるその小説のテーマというのはどうやって、はい、まあ見つけるという作業になるんですかね。どうやって出てくるものなんですか。
まあ一応かっこよく降ってくるなんて言うんですけども、天使が頭から頭をついてくれるみたいなこと、
はい、
僕は基本的には日常生活を誠実に生きていくことが大事なんじゃないかなと思っていて、僕自身のあり方としては、うんうんうんうん、作家としてよりは平凡な一市民としてこう日々日常の家事をやったり、
うん、
スーパーへ買い物行って椎茸がいくらだとか大根がいくらだっていうようなことを実感して生活する中で、そうするとどうして人はみんな こんなに平和で穏やかに生きていたいのに、うんうん、時に人を虐げたりあるいは苦しめて生きることになるんだろうかっていうことが、
うんうんうん、
その実感として頭をもたげてくるっていうんですかね、うんうんうんうん、理想論とか机上の論ではなくてその生活の中で分かってくるっていうんですかね、
うん、肌感覚というか
肌感覚、それで伝わってくるっていうんですかね、うんうんうん、どうしても人を子供に荒い言葉を言いたくなるとかそういうのも生活の中でのことで考えないと、なんですね、ただそんな風にしてしまう親を責めるだけになっちゃうけども、自分が同じ生活のところにしていくとそうせざるを得ない母親の痛みとか、あるいは人を虐げてしまう人間の愚かさみたいなものがその実生活上でこう分かってくる、分かってくるから逆にあこれは伝えなきゃいけないって、うん、その伝え方みたいなものを含めてこう込み上げてくるんですよね、
うん、なるほど。
僕は一番大事なのは本当に一市民として地道に生きているいくことだろうなっていうのは日々思ってることですけど、
なるほど、うん、その生活感覚を積み重ねていく中である時天使が来る時がある、うん、なるほど、
つついてくれるこれやれって
でもそうしょっちゅうつついてくれませんよね。
しょっちゅうついてくれませんね一生懸命生きてないとつついてくれないし、
ね、そうです。
包帯っていうのが来るわけですよ、うん、若い世代がその本当に自殺したいっていう友達がもしいたらどうすればいいんだろうっていうようなことを例えば包帯クラブの一番最初で考えたりした時に包帯っていうのが何でか来るんですよ。
うん、それはまあもうある瞬間に来るわけですね。
なんかずっとこう手を動かしてこういろんなことを考えてるんですよね、うんうんうん、時にその場所に包帯を巻くっていうのが、
うん、なるほど、それはまさに降りてくる感覚
だ、降りてくるんですね。だからああそうか包帯かって、まだその時点ではすごく やったって感じでなくて、うんうん、なんだろうそれっていう。
ああ、自分の中でも手探り。
まだわからないですよね。包帯を巻いて、
うんうんうん、
ここに私たち来たよって、
うんうんうん、
その子に知らせられないかなって、
うんうん、
ここに助けに来たけどって、でもここだけじゃわからないからもっと街中に巻いてその子に見えるようにしなきゃって言ってこう包帯を巻いていくそのシーンを思うと、
うんうんうん、
あ街に包帯がこうたなびいてたりひらひらひらってやった舞っていたりするシーンを思い浮かべるとこれすごいやってたんだ、
うん、
それが街中でいろんなものにそれまで錆びてたベンチとか朽ちかけたなんか看板みたいな人からは忘れてられていたような風景がその一巻きによって変わっていく、
うん、
それ見た時の人間の感情って何かな。そうすると心の風景と外の風景はつながってるぞっていうふうにどんどん広がっていって、
うんうんうんうん、
その包帯クラブっていうのがどんどん形になっていく、
ね、
他の作品も意外にそういうような、
うん、
で最初本当にやってるとポッと天使が何かを囁いて、
うん、それが呼び水になって、うん、
よくわからないけど、まあ、それを追いかけていくと大腸炎になってるっていう。
なるほどね、そうですか。包帯クラブはなんでこの人がここに登場するのかっていうのがあったりするんですか。これは何かの伏線だったりしますか。
はい、この原作を書く状況の時にその町っていうもの自体にも僕は人格を持たせたかったんですよ。その彼らが住んでる町っていうのかな、東京のようになりたいけれども、うん、そんな風にはできない田舎っぽさを持ってたり、うん、その上昇志向はあるんだけどもできない、結局自分はこんなところで生きていくのかなっていう主人公たちとリンクしてるような町自体にもそんな人格を持たせるっていう時に、
うん、
その町の歴史とかもうずっとその戦争で一部が焼けてとかそんなことも含めて作っていったんですね。あの登場人物も祖父の頃とか祖先のことも含めて決めて、将来のことも決めて、だから2000枚ぐらい書ける構造っていうのかプロット、
はい、
材料は一応用意して。
あ、そうなんですね。
でその中の、うん、あえて今回は高校の時を中心に、
うん、じゃあ本当にここはまだあえて一断片なわけです
か。そうなんです。包帯クラブのその途中報告書だっていうのを一番最初にありますけど、
はいはい、
あの途中報告書で、
うんうん、
で次をだから恋愛編でいきたいとは思ってるんですけれども、うんうんうん、その6人が今後どんな恋愛してる、うんうん、だから彼らのどんな進路を得て、でその今時々途中報告っていうことで、うん、その未来の彼らが成長したのが入りますけれども、
はい、
今度はそのパート3ぐらいではもうそこから始めてもいいかなとか。
おー、そうですか。
であとパート4だったらそのわらのおばあちゃんの
うん、うん、元昔の
満州でその包帯を巻いてたっていうかね、看護婦として
はは
っていうようなことも考えていて。
そうですか。
だからいろんなそう時代とか、
うんうんうん、
場所もこう交互に飛んで包帯クラブの本当に核心となる意味っていうんですかね、その人に手を差し伸べてそれ大丈夫って言い合うだけで人は変わり、うんうんうん、世界は変わっていく。そうすると傷っていうのはもしかしたら宝物になるのかもしれない、そのお互いがつながり合う、うんうん、そうなれば人は傷つくことをそんなに怖がらなくてもいいんじゃないか、
うんうん、
そうすると生きることもそんなに嫌な重いものに思わなくても済む、うん、そうすると何て言うんですかね、傷を受けてもきっと人は幸せになれるっていうことを含めてこう伝わっていくっていうのか、う
ん
う
ん、あ、なるほど。じゃあその本質の部分をいろんなもうそれこそ時空を超えた角度から掘り下げてって、
ね、見てみたいなと。な、僕も見てみたいんですよねやっぱり
そうか。じゃあこれはかなりもう第2弾第3弾と続いていくタイガー小説の
予感になればと
予感大ですね、はい、これは本当に楽しみに待ちたいと思いますが、これから作家として世に問うていきたいというのはその辺が大きなファクターになってきますかね。
世に対してはあんまりないんですよね。その世になうかを問うっていうほど偉くも立派でもないし、で僕は思ってるのは基本的に人々にっていうか読者にっていうか生き方 今の時代に生きがたいな、生きるのはちょっとしんどいなと思ってる人とか、息つくのさえちょっと辛い時あるんですよねとか、そういうふうに思ってる人々に寄り添いたい。
うん
だから本当に面白い物語を書ける作家の方とか、あの泣ける恋愛物を書けるその才能のある方々いっぱいいらっしゃるので、そういう方々にあのお任せして、そういう部分はで、僕はその生きていることがその砂漠を時に歩いてるみたいな感じで、乾ききってる時に一杯の水を差し出すような言葉とか物語をこう差し出せる作品や言葉を、あの残していきたいっていうか届けていきたいっていうのが自分の中の願いなんですよね。
あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方になりますかね。
あのなんだか優等生みたいな答えになっちゃうんですけど、これ本当に一番正直に答えると読者なんですよね。
読者、
はい、うん、特に永遠の子にお便りを寄せてくれた、自分もこんな虐待を受けてたとか、あんな虐待を受けてた、あるいは虐待じゃないけれどもこんな傷を受けてたっていうことをすんごく多くの人が寄せてくれたんですよ、
うん、
でもう包帯クラブにもなんていうの、やっぱり同じように自分の傷を書いてくれて寄せてくれてる読者がいて、でもそのことでこう逆に生きることの尊さとか、辛いけれども生きててよかったとか、その誠実に生きることの大事さみたいなものを読者が僕に教えてくれてる、
うん、
でそれを僕は逆に何ですかね、また送り返すっていうんですかね、
うん、
そこから受けたものをまた勉強して学んで、こんな風に考えたんだけどどう思うっていう風に対話のように差し出す、そうするとまたこうそれはこうだよとか、僕はこんな風に思った、私はこう読みましたっていうのを返してくれていて、で僕は本当に永遠の子を書いて成長したのは作品を書いたことよりも、そこから帰ってきた読者によって成長させられたし、でもその時点で僕は生き方をあの本当に変えたんですよね。面白い作品とかベストセラー作家になりたいとか人気作家になってとか言うんじゃもう、あ僕はもういいやと、そういうんじゃなくて、この人たちとに返事を書こう、この人たちに寄り添っていこうっていうのを、もう生き方変わったので、もうそういう意味で本当の先生ですね。
なるほど、その作家天道新たの方向性をもうそれは指し示してくれてると、
うん、もう生き方自体を変わりましたよね、
なるほど、はい、その読者の方がいて社会に寄り添うという姿勢が、うん、もう本当にじゃあご自分の中で明確になったと。
明確だからすごく楽になりましたね。その一時期つらかったんですけど、そんな風にこう自分を全部こう傷ついた人の人間に託して書くっていうようなこと、自分が傷ついた人になるっていうのが、その人生の仕事として自分はこういうことなんだと、そういうふうに寄り添ってあのその人たちに届けるような対話していくようなものを書く、それが自分の、 あの生き方なんだっていうのが今非常にストーンってこう納得できてるんで、
うん、
あのそれが今全うする道が見つかってるので、まあ実際にものを書くときにはやっぱりまた大変なんだろうけれども、あの嫌じゃないですね。
なるほど、
はい、
まさに先生ですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の天道新さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の天道新さんをお迎えしての後編をお送りしました。お話を紹介した天道新さん、まあ、やっぱり最後 の、ね、あの読者が先生というお言葉が本当にリアリティを持って感じられました。そうやって読者に寄り添って、そして社会に寄り添って、一本本当にこう筋が通ったそういった作品を次々とこれからも生み出していってくれると思います。包帯クラブの続編、続々編も非常に楽しみ待ってます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、 本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。